POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひなです。今週も私が担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。さて、本日は6月28日ということで、もうすぐで2024年半分経過したことになります。そんなことある？っていうことは、来月は私23歳の誕生日ということで、来月7月23日は私23歳になります。大人の階段を一歩踏み出すということで、皆さん応援よろしくお願いしますますますのご発展をお祈りいただき、応援のほどお待ちしていますので、ぜひぜひ。はい何を言ってるのか分かりませんけど、24年半分過ぎた？早いです。めっちゃ、やっぱでもこのお仕事してると、その時間の体感があんまなくて、早すぎます。だから何してたかなって思い出すけど、あんまりちゃんと記憶をたどらないと思いつかない。なんか趣味とかなさすぎて、寝るのが楽しくて、 YouTube を見ながら寝落ちするのが私の結構生活の幸せではあるかもしれないです。何も考えずに、だって YouTube 見てたら何も考えることなんてないじゃないですか。わ、なんかこういう締め切りが待ってるとか、そういうのが本当に嫌いで、締め切りが結構この世で3番目ぐらいに嫌いで締め切りっていうのが本当に、それがあるだけでなんか人生の中にモヤモヤが生まれて、わ、あともうちょっとでこれやらないといけないっていうのに追われている感じが本当に苦手です。まあ、2024年半分過ぎて、やっぱでもちょっとこの生活から抜け出したいな感はあるんですよ、実際に。でも今の時期外出たら日焼けしません？でもかといって今日日焼け止め全然塗ってきてなくて、日焼けしたくない割には結構めんどくさくてパーカーで補ってます。日焼けパーカーで。でもお散歩好きなんですよね。だから夜散歩とかならいいんですけど、結構暑い時に外出るのあんま好きじゃないです。夏大好きだけどやだ、本当に全部に対して文句みたいでね、全部やだ、これもやだとか言ってたら何も始まんないですね。でも誰かがいたらやるんですけどね、一人だから何もできないんですよ。友達がないればなっていう考えに結局なっちゃいます。あ、待って、月末に、あ、これ28日だ、山口から東京に出張に来る友達がいて、で今お仕事のスケジュールがまだ分からなくて、ご飯に行けるか分からないんですけど、絶対に行きたいと。東京で山口に住んでる友達と会えるなんてめったにないじゃないですか。もう本当にこれが超結構人生の楽しみで、まだ行けてるか分からないですけど、まあもし行けたらまた報告します。心配してる？広島県24歳男性、お日様のおひな様からいただきました。ひなさんこんにちは。この前オーディでほっと一息の過去回を聞いていたのですが、去年のこのくらいの時期にずっと友達が欲しいんですという話をしていました。あれから1年経ちましたが、どうですか、友達できましたか？全然できてません。友達どうしよう。どんな人と友達になりたい？全部決めてくれる人となりたいです結構引っ張ってくれるタイプ、ツッコミの引っ張ってくれるタイプのお姉さん系友達が欲しいです。友達じゃない？うわ、都合のいい友達、うわ、私嫌なやつになっちゃう。じゃあ、あ、何でも、あ、相談し合えるとか、何でも話せる友達がいいです。なんか何でも褒め合える仲がいいです。なんか仲良くなると褒めるって結構できなくて、まあ可愛いなとか LINE とか連絡で、あ、可愛いねとかなら言えるんですけど、可愛いじゃんみたいな言えるんですけど、直接会ったら、仲良くなったらあんまりそういうこと言えなくて、それこそ浜岸ひよりともめっちゃ仲いいんですけど、そういう仲ではないんですよね。なんかもう仲良くなりすぎて、なんかお仕事一緒にするのが恥ずかしいみたいな感覚があって、だから仲良くなっても何でも言い合える。でも私の性格が無理なのかも。仲良くなったらそうなるタイプなのか、難しい。まあでもとにかく友達がいれば何でもいいです。 でもこうやって言ってるけど行動はしてないんですよね。結局こうやって口だけ女だから行動できてないんですよ。行動できない私で2024年終わらず行きたいと思います。でもどうやってすればいいんだ。ああ、ピラティスの先生と友達いやなりたいですけど、でもちょっと20何歳だったかな、8歳だからぐらいだったんですよ。だからちょっと私多分子供っぽすぎるかなって私が思っちゃって、あんまり、あ、そうだ、そう、ピラティスの先生、ピラティスに通ってるんですけど、私バレて、なぜバレたかというと、以前スカイツリーさんで日向坂のコラボをやらせていただいてて、 We Are の展覧会やってた時のコラボでスカイツリーにすごい展示とかあったんですけど、先生がスカイツリーにたまたまプライベートで行ったらしくて、そしたらなんかみんな可愛い子たちがいるなって思って、あれと思って見たらなんか見たことある顔がいると思ってひなさんじゃないってなって気づいたらしいです。スカイツリーでバレました。でも優しい先生だからあまり何も詮索せずにやりますから大丈夫ですよって言われて、何も調べたりも全然してないですよって言われて、いやいやいやいやいやいやいやいやいや、そういう先生です。調べてないです。うわ、意地悪。そんなに、信じるタイプですから、人の言葉は。それからはあんまりそういう話もなく。でもだから、全部謎が解けたらしいです。ダンスしてるけど、なんか動く系のダンスとか言ってたから、何のダンスだろうと思って、夜のダンスの方かなって思ったけど、喋れば喋るほど私がそういう感じじゃなかったらしくて、もうずっと謎が深まるばかりだったらしいんですけど、でも分かったらしいです。ついにスカイツリーでバレましたから、もう気軽に行けるんですけど、気軽に行けるけど、今まで結構すっぴんボサボサとかで行ってたんですけど、そうやって言われてから毎回メイクしてから行くようになりました。本当に初回とかはやばいぐらいボサボサで行っちゃって、でも結構ピラティスに通ってらっしゃる方ってすごいお綺麗な方が多いから、なんかもっと私も頑張ろうって思うんですけど、そうやって思うのって一瞬で、家に帰ったらそんなことなんかもう、まあいっか明日でってなるから、もうちょっと皆さん、私に優しくしてくださるのはいいんですけど、もっと厳しくしてください、私に。ほっと一息リスナーの皆さんにクレームです。いや、やっぱり怒るのは嫌です。でも、まあ、あまりこういうことはあんまりあれなんですけど、ゆとりなのかな私って。でも多分世代的にはちょっと違うんですけど、まあ性格上かな、なんか嫌なことは全部避けて生きていきたいし、自分いやでもそれはそうですよ。まあ、やれと言われたらやるんですけど、かといってやりたいこともそんなにないし、だからやれと言われたらまあやります、何でもという感じです。向上心とか時間ないとかじゃなくて、やりなさいって言われたら、はい、めっちゃやります、頑張りますっていう感じなんですけど、人生でやりたいこと、ってなっちゃいます。だから結構難しいんですよね。だからこれやりたい、あれやりたいっていうのがあるのがすごい素敵だなって思います。ただ多分受け身タイプで脳が作成されちゃってます。はい、ということでオープニングはこのぐらいで曲に行きましょう。最近よ、私がよく聞く曲です。上白石萌音さんで永遠は嫌い。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしています。やっぱりさっきの話を経て、私はロボットということが分かりました。やっぱり私は意見がなくて、やれと言われたことはやる、もうこれはロボットだということが分かりました。感情が豊かなロボットです私は。よろしくお願いします。さて、ここからは毎日可愛い川田ひながリクエストしたコーナーをお届け、毎日可愛いひなちゃんの恋愛相談室ということで、恋愛ドラマは人一倍見ている川田ひながドラマで得た知識と独断と偏見とちょっと適当にリスナーさんの恋愛相談メールに受け答えしていきたいと思います。前回の放送であまり恋愛の勉強してないことがバレたけど、今日は予習してきたよね。はい、 あ、でも最近ワンピースを見始めて結構感情論は話せると思います。ワンピースってあんなに泣けて熱い物語なんだってびっくりしました今更本当に知らなくて、ワンピースのこと、面白いアニメだっていうことはみんなからたくさん聞いてきたけど、自分の目で確かめてあんな面白いアニメがあるんだっていうことにびっくりしました。だから皆さんおすすめです、ワンピース。はい、じゃあ恋愛相談室始めたいと思います。恋愛相談室開幕です。愛知県23歳女性、夕焼けの海さんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。私は1年くらい付き合っている彼氏がいるのですが、彼氏に対してよりひなちゃんの、ひなちゃんが好きの気持ちが大きすぎて困ってます。どうしてもひなちゃんを優先してしまいます。ひなトークは通知オンですが、彼氏からの連絡は既読無視。ライブやミーグリにはどこまでも行くのに、彼氏の家に行くのはめんどくさい。どうしたらいいでしょう。ひなちゃん大好き。珍しいね、これはまた。なんで？でもめっちゃ嬉しいです。それはすごい私のことを思ってくださってるんだなって思って、めっちゃ嬉しいけど、あ、彼氏より私の方が好きと。もうありがとうございます。まあでもいいんじゃないですか、別に。ダメ？でも彼氏がそれで嫌だって言うなら、もうちょっと彼氏のことを考えてもいいと思いますね。どういうタイプなんだろう、彼氏がどういうタイプなんだろう。でも1年続いてるってことはまあまあうまくいってるってことなので、まあこれぐらいの塩梅でいいんじゃないですかね。彼氏が追いかけるぐらいがまあ幸せなんじゃないですかね。彼氏にね、夢中になりすぎてもね、人生難しくなりますから、まあ私のこと好きでいてください、これからもお願いします群馬県18歳男性、盆栽片手に全財産からいただきました。僕には好きな人がいて、毎日 LINE で話していたのですが、僕が調子に乗って名字プラス3で呼んでいたのを、下の名前を呼び捨てにしてみたら距離を置かれました。というより嫌われました。ひなちゃん的にも下の名前で呼ばれるのってなしですかかわいそう辛いねこれはそうだね、確かにちょっと急に距離を詰めすぎかも。なんか何かね、付き合ってきっかけがあってとか、そういう流れに話になって名前で呼ぶとかならいいけど、なんかそんなに仲良くない人に急にひなとか呼ばれたら結構うんってなるかもあ、ひなちゃん、いやどうだろう。でも川田さんだったのが急にひなちゃんでしょ。いやちょっと嫌かも私は。私がでも好きだったらいいけど、多分好きじゃない相手だったら嫌かも嫌ですよ。あ、でも最初から仲いい男友達とかなら別にまあいいけど、あっちが脈ありだなって気づきながら、でも私はそんなに好きじゃないなって思ってたからのひなは結構ずしんとくるものがあります。まあでもこの積極性は認めます。でも18歳だからだと思いますね、きっとね。多分相手も思春期で恥ずかしかったんだと思います、きっとね。まあ違う人に行きましょうはい、乗り換えましょう乗り換えましょう。岩手県15歳男性、朝活はピプルペリオンさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。高校に入学して部活の先輩に好きな人ができました。その人とも仲良くなることができ、私ならいけると思った僕はその先輩を遊びに誘いました。そしたら、私彼氏いるのだからもう話さない、話せないという答えが返ってきました。あんな好きだった人に告白もできないまま終わってしまった恋でした。ひなちゃん、僕はこれからどうすればいいですか？15歳だって可愛い。高校に入学したてだったんだね。部活の先輩に好きな人ができて、あーそっか。まあでももう彼氏がいるから、もうその女性はね、諦めた方がいいですね。まあそんな切り替えできないのかな、すぐ。でも部活の先輩ってことは同じ空間にずっと居続けるってことでしょ。じゃあもう先輩としてもう敬う系の気持ちで、もう好きという気持ちは一切忘れて、まあそんなこと言われても無理かまあじゃあ無理やり他に好きな人を見つける。うん、無理、難しいのかな。いやでもいっぱいいますから。いや、いっぱいいると思いますか。こうだったら選択肢はいっぱいありますよ。だから多分これはもう諦めた方がいいです早めに、だって早めに諦めないと、もっと好きってなったら、そう、彼氏としても厄介ですし、 ちょっと待って、だからまあ私が言いますということですよ。要は埼玉県19歳男性ひなさんばさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。僕の部活には4人の可愛い女の子の先輩がいました。ですが僕が一番好きな先輩が部活を辞めてしまいました。これから僕はどうすればいいでしょうか。その先輩を諦めて他の3人他の3人の先輩から選んだ方がいいのか、それとも諦めずアタックした方がいいのか、ひなちゃん教えてください。どれにしようかな的な。めっちゃ珍しいタイプじゃないですか。一番好きな先輩が部活を辞めてしまいました。いや2番目も3番目も4番目もいたってこと。みんな可愛いのか、面白いねこれ。でも先輩、一番好きな先輩にもしお相手がいなければまあアタックしてもいいんじゃないでしょうか。まあお相手がいたらまあ他の3人でね好きな人を見つければいいと思いますけど、珍しい。なんか小学生みたい。小学生ってなんか1位この人、2位この人みたいなプロフィール帳とかでよくありませんでした。好きな人1位、好きな人2位、好きな人3位みたいなあったけど、それみたいですね。頑張ってください。まあ選択肢がいっぱいあるというのはいいことです。東京都17歳男性誰よりも安く解散からいただきました。ひなちゃんこんにちは。僕は近所のお祭りに気になる女子を誘ったら OK をもらっていろいろ楽しんだ後、別れ際金魚すくいの金魚をプレゼントしたらいらないって言われました。彼女の家はペット禁止ということですよね。かわいい。まあそういうことじゃないですか。まあ金魚って飼うの大変ですから、結構まあね、自分でまあそれは責任を持って飼ってもらって、まあでもそういうことじゃない。だってさ、嫌だったらまあ嫌だって言うし、お祭りもね、まあ結構これはいい方向に考えていいんではないかと思います。ペット禁止、まあペット禁止というか、まあ飼うのが大変だからというわけではないでしょうか。まあいろいろ楽しんだ後、なんで金魚すくいの金魚プレゼントしたんだろう。もっとあったと思いますけど、プレゼント結構珍しい。まあでも17歳だからね、可愛らしいプレゼントだけど、まあいろいろあったと思いますね。まあ頑張ってください。これはもうちょっとアタックしてもいいと思います。愛知県39歳男性チャーリーハマーさんからいただきました。ここ数回の恋愛相談でひなちゃんの恋愛感が分かってきた感じがします。まとめると、遠距離は嫌、仕事より私を優先してほしい、たまにハワイに行きたい、支払いは相手に払ってほしいといった感じです。今のところわがままな彼女感があるので、汚名返上のためにひなちゃんと付き合った時の可愛い以外のメリットを教えてください。ないことはないよ。一途でも大事だと思いません？結構。あとアイドルだった、アイドルだったことがあるなかなかいないですよそれは。でも思いやりは忘れず生きてますから、思いやりはありますし、まあでもそんぐらいがちょうどいいんじゃないですか。わがままな彼女を支える、それぐらいがいいんじゃないでしょうか。皆さんのことを支えられはできません、支えられませんので、まあ可愛い以外を求めてるなら私とはお付き合いできません。兵庫県24歳女性いちごのなっちゃんさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。私には好きな人がいます。付き合って5年になるのですが、毎日月が増しています。特に私が悩んでいる時や落ち込んでいる時に彼がスーッとそばにいてくれるのが安心できて、ああやっぱり好きだなと思うことが多いのですが、思っていてもなかなか口に出して伝えることができずにいます。どうしたら可愛く自分の思いを伝えられるでしょうか。可愛すぎる。これ嬉しいですよ、お付き合いしてる方は。なんだろう、お手紙とか。お手紙ってどうなんですか。私はめっちゃお手紙とか好きだから、もらっても渡すのも好きだし、なんかたまに嫌だって思うすぎるみたいな人いないのか。じゃあお手紙とかでいいんじゃないですか。私結構お手紙好きなので。まあでも恥ずかしいのか。だってお手紙は目の前にしなくても、私の目の前で読まないでって言えば急にだと変。でもお誕生日とかに渡してんのかな、どうなんだろう。まあでも伝えるのって大事ですよね。まあそっか、普段何気ない時に渡すとかがいいんじゃないでしょうかね。なんかね、携帯電話の連絡だとちょっとそけないくはないか。別にでもそれでもいいのか、気軽にできるものがあればそれでいいんじゃないでしょうか。 はい、いいですね。素敵なメールでした。これは静岡県35歳男性、小さな山さんからいただきました。恋愛マスターの可愛い川田さん、こんにちは。川田さんって恋をするなら運命の人を待つか、それともだんだんその人を知って恋に落ちていくタイプか、どちらのタイプだと思いますか？もし運命の出会いを待つとしたら、どんなシチュエーションで迎えに来てほしいとかってあったりしますか？迎えって何？運命の人を待つってどういうこと？まあ普通に生きてて運命の人だっていうのを見つけるまで待つか、それともだんだん、まあ、身近にいる人とかを知って、なんか運命の出会いって何？運命の出会いってあるの？本当に運命って何なの？それ、あ、確かに運命だなって思ったことがある方募集中です。エピソード募集中です。みんな嘘ばっかり送ってくるんだから。はい、ということでね、皆さんでも素敵な恋愛してる方が多かったですよね。不思議な恋愛も素敵な恋愛も全部恋愛ですから、皆さんの恋応援しています、先生が。ということでたくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを一通紹介したいと思います。神奈川県49歳男性、空色ミステリーさんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。応援団の一員として応援経験のあるひなちゃんにお願いがあります。スタッフの皆さんが驚くぐらい大声で全力応援していただけませんか？よろしくお願いします。確かに私オーディションで受かってますから、オーディションで応援団に。いただきます。リスナーの皆さん、今日も応援してます、川田ひな。はい、やっぱり応援団としてみんなをびっくりさせたいという思いで全力でやらさせていただきました。びっくりしました。やっぱりオーディション受かっただけあります、応援団の。はい、ではここからはローソンさんの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。土曜の牛の日、予約受付中。あー、うなぎですよ皆さん。今年の牛の日は7月24日水曜日、有名店監修のうなぎかば焼き重や、いつもよりちょっと贅沢なお弁当が予約受付中です。7月16日までに予約するとお茶やお味噌汁がついてくる早期予約特典もあります。そしてローソンアプリから受け取り店舗を指定して予約することもでき、さらにローソンアプリ予約限定でボーナスポイントももらえるそうです。一の牛のアプリ予約は7月16日までとなっています。皆さん、こちらにパンフレットっていうんですか、チラシがありますけど、焼肉トラジさんの厚切り牛カルビ焼肉とうなぎかば焼き重、今までカルビとうなぎのコラボあったでしょうか。皆さん、豪華すぎません？美味しそう、お腹空いてきました。いろいろね、他にも人形町今半さん、黒毛和牛すき焼きとうなぎかば焼き重、これも豪華ですよ皆さん、美味しそう。今半さんのね、お弁当いつも出ますけど美味しいですよね。こちらすべてね、数量限定になっていますので、お早めにですよ皆さん、なくなることもありますと思うので、あると思いますので、皆さんぜひゲットしてください。私はうなぎ大好きです。やっぱでも夏といえばうなぎじゃないですか。やっぱ夏バテ、私よく夏バテするんですけど年中夏バテしてんですけど、やっぱうなぎ食べると元気出ますよね。最近山椒が食べれるようになって、山椒つけて食べたりとか、大人の食べ方してます。わさびつけたり、美味しいですよね。やっぱこのうなぎ、うな重って結構万人受けじゃないですか。子供も好きな味で、甘い感じが美味しくて、ちなみにリブちゃんの勝負飯はうなぎだそうです。これは結構マジ話らしいです。家族が協力してうなぎをリブちゃんに提供してるらしいのではい、リブちゃん推しの方もぜひ勝負飯うなぎにしてみてください。ということで、数量限定商品は上限に達し次第予約終了となりますので、お早めに。詳しくはローソンアプリホームページをご確認ください。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、川田ひながお送りしています。 今日も恋愛相談開幕しましたけど、私の恋愛相談どうなんですかね。これいいのか悪いのかわかりません。皆さん、あの先生のクレームもお待ちしてますよ。
微妙？
あ、勉強しますワンピースで勉強してるんで今ワンピース勉強中なんで、ちょっとすいません、頑張らせてください、もっと先生として。はい、じゃあまた恋愛相談できるように先生としても頑張りますんで、よろしくお願いします。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字でホットアンダーバーひといき46、ポストをするときはハッシュタグホットひといきでよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。ここではふつおたを紹介したいと思います。徳島県26歳男性、勝負服はダブルパーカーさんからいただきました。川田さんこんにちは。今更ですが写真集購入しました。嬉しい。パーソナリティ就任から1年、気づけば川田さんの週を待っている自分がいました。いい感じに適当、それゆえにクスッと笑えるラジオ大好きです。めっちゃ嬉しいです。写真集なんかそれきっかけに買ってくれるっていうのが嬉しいですね。ラジオ聞いて好きになってくださったのかちょっとわかんないんですけど、ありがとうございます。まあ1冊と言わず2冊3冊持ってても損はないですから。結構いますよね、保存用に写真集を買う方とかね。嬉しいです、ありがとうございます。次回はいつですかね、私の週は。それまで心待ちにしていてください。東京都23歳男性安田さんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。本格的な夏が始まりますね。個人的に日焼けしている女の子が好きなのですが、ひなちゃんは今年は日焼けとどう向き合っていますか？僕的には紫外線に十分気をつけた上で日焼けしてほしいです。本当に私気をつけてると思うんですけど、なんか焼けてるんですよね。でも家にいる時も焼けるって言うじゃないですか、家日差しで。結構カーテン閉めてるんですけど、ちょっとだけ開けてて、その日で焼けるかなと思って、なんかちょっと軽めの日焼け止めを腕に塗ったりとかしてるんですけど、でも今日は全く塗ってなくて、ちょっと帰り道焼けそうだなって思ってるんですけど。でも日傘、私買いたての日傘なくしちゃって、家の中で、なんか家の中でです、多分。私日傘持っていこうと思って玄関に置いてたんですけど、家出るときにそれ忘れちゃって、日傘を普通に、で家帰ってきたらその日傘なくなってて、持ってったのなくしたのか、持ってってなくしたのか、家で本当になくしちゃったのか分かんなくて、でも一回も使ってないのになくしましたので、物は大事にしたいと思いますだからちょっと、でももうちょっといい日傘買おうと思います。なんかもう遮光比 99.99% みたいな日傘を、まあ、改めてまた買おうと思います。まあね、日焼けしたくないですけど、多分私でも焼きやすい体質だと思います。いつも日焼けに気づくのは、みんなレッスンするときに鏡張りになるんですけど、鏡の前に立ったときにみんなより腕が一回りちょっと茶色くて困ってます。まあでもそんな私が好きということなら、まあ焼けてあげてもいいですけどまあでも日焼けしたくないですけど、なんか将来に響くっていうじゃないですか、シミになったりとか。大丈夫ですか？大丈夫と思ってる人がシミができますから、まあ気をつけたいと思いますはい、ラストいきます。福島県28歳男性、小寺にこうたさんからいただきました。先日渋谷方面のラジオでいろいろ喋ったり、告白セリフの可愛さなど、いろいろな伸びしろを感じるようなセリフの数々で最高でした。ひなちゃんは渋谷のラジオに出て新たに伸びたなと感じた瞬間はありますか？そうですね、以前渋谷の方のラジオに出させていただいて、でもいつもロッチさんが MC していただいてるんですけど、ロチさんと日向坂メンバーと桜坂さんのメンバーが一人ずつ MC としてやってるんですけど、いつも始まる前にロッチさんの中岡さんが山口県クイズっていうのを出してくださって、それがこの回だけかなと思ったら結構毎回のように行ったらクイズを出してくださって、すごい心が温まって、正解したかな、あ、正解しました。山口県に限らずだと思うんですけど、タウ？タウって何でしょうっていうクイズで、タウ？なんか、ここ、タワンナとか、あ、タウ？とかって言うんですけど、届く？とか、届かない？みたいな、ものが上にあって届かないとか、そういう意味のイメージなんですけど、確かに方言ってなんか、気づかず使ってることが多いなって思って、でも方言って、なんか、タメ口じゃないとなかなか出ないじゃないですか。あと、普通にこっちで暮らしてたら、あんまり出ないというか、ね。しかも、出ないように生きれるので、出さないと出ないから、出してるっていうことは結構わざとなんですよ。だからちょっと、あんまりこっちでは私の方言は聞けないと思いますね。はい。難しいと思います。まあ、山口に来たら聞けると思います。はい。はい、ではまた来週です。またいろいろね、普通歌も待ってますので紹介します。はい、それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。